先週の水曜日から今年の受難節レントに入りました。で、2年前のレントの期間、ルカによる福音書の22章を学びましたので、今年はその続きを学びながらこの期間を過ごしていきたい、そのように思います。で、ご存知の通り、このルカによる福音書と日頃礼拝で学んでおります使徒言行録の著者は同一人物であると言われています。ルカは初めに福音書を書きました。で、その続きとして使徒言行録を書いたわけです。いわば第一部で福音書を書いた。そしてその福音書ではイエスとは誰かということを明らかにする目的があったわけですね。で、そして第2部の使徒言行録でイエスを信じた弟子たちによって福音宣教というものが開始をされ、聖霊の導きによって主を信じる群れである教会が各地に誕生をし、そしてキリスト教が広がっていく、その様を私たちはここ数年かけて学んでいるわけであります。で、ルカはこの福音書と使徒言行録を誰に当てて書いたのか。で、それはそれぞれの文章の冒頭を見ればわかるわけですけれども、このルカによる福音書では一章の一節以下を見るとわかります。99ページですけれども、99ページのところ、ルカの一番最初のところを見ますと、こんなふうに書いているわけです。私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。で、そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので、順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。こうあるわけですね。で、ここにテオフィロ様、こういう言葉が出てまいります。で、そして次に使徒言行録の冒頭一章の一節以下を見ますと、これは213ページですけれども、こんなふうにあります。テオフィロ様、私は先に第一巻を表してイエスが行い、また教え始められてからお選びになった人たちに聖霊を通して指図を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しましたとあります。で、ここからこの2つの文書が、ルカが書いた文書がですよ、テオフィロ様に宛てて書かれたものであるということが、明確になるわけです。で、ではこのテオフィロとは一体誰なのか。これは岩波訳の聖書では、テオフィロは神の友を意味し、テオフィロという人物が実在したかは不明である、あるいはローマ帝国の高官が想定されている、そういう解説がなされているわけです。で、このテオフィロ、言語的に言えばテオフィロのテオってのは神です。で、フィロってのは愛するものという意味ですから、そうするとその神を愛するもの、神の友っていうことになるわけですね。ですから実在した特定の人物というよりも神を愛する敬虔な人たち、神の友、ここで言うならば私たちもこうして礼拝を守っているわけですけど、そういう神を 愛する敬虔な人たち、私たちも含めて、これを読むすべての人たちに向けて、ルカは筆を取ったというふうに受け止めることもできるだろうと思います。で、今日の説教題をイエスを誰と呼ぶのか、まあ、こんなふうに名付けました。で、これはまあ、先ほど申しましたようにルカはイエスとは一体誰であるのか、どのようなお方であったのか、そのことを明らかにするためにイエスという人物を人々に紹介するために福音書を書いたわけですね。で、それとそのようにしてこのことを聞いたあなた方は私が紹介するイエスを知って、あなた方はイエスを一体誰と呼ぶのか、あるいは誰と告白をするのか、そういうことを読者に問いかけているということであるわけです。福音書の前半でイエスは数多くの不思議な力ある技を行い、多くの人々を助け救われた。で、そういうこういろんなこの物語がこう記されているわけですね。そしてそのことのゆえにイエスの周りにはたくさんの群衆というか民衆たちが集まってくるようになった、群がってくるようになった。で、しかしそれをよく思わなかったユダヤ教の指導者たち、具体的には祭司長や律法学者たちに妬まれて、イエスは捕らえられ今裁かれようとしている。これがまあ今日の箇所であります。で、そして今日の前のところにはイエスの弟子の筆頭格であったあのペトロがですね、イエスを三度知らないと、そのようにイエスを否定する有名な話が出てまいります。イエスはペテロがご自分をどれだけ愛しているのか、そのことを十分にご存知でいらっしゃいました。そしてまた同時にペトロの弱さも知っていたわけですね。イエスが捕らえられて大祭司の邸宅に連れて行かれて、その様子を心配そうに見守っていたペテロであります。そのペトロに一人の女が、あなたもあの男、あのイエスと一緒にいました、こう指摘されると、ペトロは自分も捕らえられるのではないだろうか、そう怖くなって自分の身を守ろうとして、そんな人は知らない、私とあの人とは何の関係もない、そういうふうに三度もイエスを否定してしまったわけです。で、ところがそのペトロの弱さをイエスは十分にご存知でしたから、事前に今日鶏が鳴く前にあなたは私を三度知らないと言うだろうと、こう予告をしておられたわけです。で、そしてその通りペトロが三度イエスを知らないとこう否定したとき、鶏が鳴いた。そしてペトロはその主の言葉を思い出して、主が自分の弱さを承知し、自分のために祈り、そして自分のことを心にかけていてくださった、そのことを知り外に出て激しく泣いた。で、その出来事に続く話が、まあ、今日のテキストであるわけです。66節、夜が明けると民の長老会、祭司長たちや律法学者たちが集まった。そしてイエスを最高法院に連れて行った。この最高法院、これはまあサンヘドリンというふうに呼ばれますけれども、だいたい70人ぐらいのその長老たち、主に祭司であるとか法学者であるとか、あるいはパリサイ派、そういう人たちで構成されるユダヤの最高決議機関のことであります。この最高法院に今 逮捕されたイエスが連れてこられて、ユダヤ当局による裁判がこう始まる。これはローマ総督に訴え出る前の、言うならばユダヤ人による裁判であるわけですね。しかしまたそれは同時に極めてインチキな裁判であったと、まあ、言わざるを得ないわけです。夜が明けるととありますけれども、夜が明けてすぐにユダヤのそうした主だった人たちが集まり裁判を開いたというわけですね。そもそもそれはおかしいわけです。そんなに朝早くに裁判が開かれること自体が、まあ、おかしいと言わざるを得ない。ではなぜ彼らはこのように急いだのか。それはおそらくイエスを慕う民衆の反発を恐れたからであったのではないかと推測されるわけです。民衆が起き出して騒ぎ出さないうちにとっとと片付けてしまいたい、そういう思いがユダヤの指導者たちの中に働いたんだろうと思われます。でしかもこの裁判は公正中立なものではなくて、最初から判決が決まってるわけです。被告であるイエスを弁護する者もいない。最初からイエスを死刑にしようという思いで皆が一致していたわけです。したがってこの裁判は、言うならば手続き的な、まあ、形を形式を整えるためのものに過ぎなかったということになるわけです。ユダヤの最高決議機関であるこの最高法院が、この男は死刑に値する、そういうふうに決定したことなのだということを、この後訴え出るその総督ピラトに示すためのものに過ぎなかった、こう言っていいだろうと思います。で67節でこのイエスを裁く人たちが、まあ、尋問をするわけです。お前がメシアならそうだと言うがよい、こう記されています。お前がメシアならそうだと言うがよい。でこれは、まあ、原文を、まあ、忠実に訳せば、そう言えというふうに、まあ、命令形になっているわけです。そう言わせたいわけです。でメシアっていうのは、これはヘブライ語であって、ギリシャ語ではクリストスですね。すなわち日本語ではキリストのことになるわけですけど、この神様の特別な職務を行うために選び立てられた人たちのことを、まあ、メシアというふうに言うわけですが、まあ、次第にそれが王様のような王のような支配者を表すようにこうなっていった、そう言っていいだろうと思います。ユダヤがローマ帝国に支配をされていたこの時代で言えば、私こそメシアだ、我こそはメシアなりというふうに大胆に宣言をして、そのユダヤの子は圧迫されているこの民衆たちの不満をこう受け止めて、一緒にこう立ち上がってくれる人を集めてですね、ローマに反乱を企てることがローマ帝国にとっては一番嫌なことであってですね、総督が最も警戒したことであるわけです。ですからお前がメシアならそうだと言うがよい、そう言えというふうに言う、この最高法院による尋問というものは、イエスをそのような反乱者としてローマ総督に訴えるための、まあ、いわば言質を取るためのものであった、こう言っていいだろうと思います。68節でそれに対してイエスはこうお答えになるわけですね。私が言ってもあなたたちは決して信じないだろう、私が尋ねても 決して答えないだろう。まあ、これは要するにあなた方には聞く耳がないということをイエスは言おうとされたのだろうと思われます。何を言ったところであなた方は真剣に聞こうとしない。初めから私を断罪し、荒探しをし、罠を仕掛け、ボロが出るように誘導尋問をする、そのように最初から全く聞く耳を持っていない、そういうことがここで言われているのだろうと思います。でしかしそれに続けてイエスはこう言われるわけですね。しかし今から後、人の子は全能の神の右に座る。この人の子っていうのは、これはイエスがご自分のことを指して言われる、そういう言葉ですから、まあ、イエスご自身のことを、まあ、指しているわけです。つまり人の子である私は全能の神の右に座る。神の右の座っていうのは、それは神に次ぐポジションであるわけです。その席に着く、こうイエスは、まあ、おっしゃったわけです。で、すると彼らは、この、ではお前は神の子か、こう言うわけです。神の右の座に着くということは、お前は神の子であるのか、こう問うているわけです。で、このあたりのこの、まあ、受難物語も他の福音書と比較をするとですね、マルコによる福音書では大祭司がお前は褒むべき方の子メシアなのかとこう問うたのに対して、イエスはそうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見るというふうに、イエスはそうですというふうにはっきりと、まあ、答えていらっしゃるわけですね。でしかしルカが描くこのイエスは70節の後半で、まあ、こうイエスはお答えになっているわけですね。私がそうだとはあなたたちが言っている、私がそうだとはあなたたちが言っている。で、まあ、この言葉をどう私たちが理解すべきなのか、これはなかなか意見が分かれるところであり、非常にこう分かりにくいし、まあ、難解なこのところだと思うんですね。私が神の子だと言っているのはあなた方だと、そう受け止められる訳し方ですから、イエスはご自分ではそうだとは言っていないことになるわけです。でしかしそうなると、次の、まあ、最後の71節でこのイエスの言葉を聞いた裁く側の人たちが、これでもまだ証言が必要だろうか、我々は本人の口から聞いたのだというこの言葉と、まあ、辻褄が合わなくなってくるわけです。で、そこで、まあ、別の訳をこの見てみますと、一つ前の古い口語訳聖書の方ではここの部分をですね、すなわち私がそうだとはあなたたちが言っているというところをこんなふうに訳しているわけです。あなた方の言う通りであるというふうに口語訳は訳しています。そして新改訳聖書っていうのもありますけど、それではそこ新改訳ではあなた方の言う通り私はそれですというふうに訳しているんですね。で、そうであればこのイエスご自身がはっきりと自分はメシアだ、神の子だと言っていることになりますから、この最後の71節の 人々の反応ですね、我々は本人の口から聞いた、このことと辻褄が合ってくるというか、まあ、合致してくることになります。で、どの訳が一体果たして原文に忠実であるのか、これはまあ訳し方の違いですから、これはもうはっきりとしない、なかなか難しいところがあるわけですね。で、どちらかというと今私たちが手にしている新共同訳聖書の訳し方がまあ本来正しいのだろうと、まあ、いくつか調べてみながらまあ感じました。で、そこでもう一つ、先ほども紹介した岩波訳の聖書が出ていますけど、岩波訳が訳している言葉にまあ注目をしたいと思うんですね。岩波では、私がそうだとはあなたたちの言うことだ、こういうふうに訳しております。お前は神の子かという問いに対して、私がそうだとはあなたたちの言うことだ、こう言って相手に問いを投げ返して、事実上返事を拒否する、そのような訳し方になっているわけです。で、そうするとイエスが直接的にこのそうだ、私は神の子だというふうに言っているというよりは、むしろあなた方は私にお前はメシア、キリストか、あるいは神の子か、そのように尋問するけれども、そのように問うあなた方自身は一体私のことを誰と言うのか、今捕らえられ人々によって裁かれようとしている私イエスを誰と呼ぶのか、あなた方は私を神の子キリストと呼ぶのか。で、そういう問いがこのルカがですよ、福音書を書いたそもそもの目的である非常に大事な問いが今ここで私たちに投げかけられている。その問いにどのように反応するか、応答するのか、その答えは私たちに委ねられている。で、そういう描き方をルカはしているのではないか、こんなふうに思うのであります。そもそも彼らにとってのメシア、キリストとはどのような存在であったのでしょうか。当時のユダヤの人たちは政治的なメシア、そういうものを期待していたわけですね。ローマ帝国の支配から自分たちを解放してくれるメシア、力でもってローマ帝国を打ち破ってくれるメシア、キリストの出現というものに期待を抱きながら、彼らは苦しみを耐えてきたわけです。いつかそのようなメシアが自分たちの前に現れて、ユダヤ人の独立と繁栄を取り戻してくれる。で、それが彼らの考えるメシアであり、彼らの期待するところの神の子であったわけです。ローマの支配から力でもって自分たちを解放してくれる、そのようなメシアですから、ここでのこの問答というかやり取りにはそもそも大きなズレっていうか、そういうものが生じていると思うのです。聖書が語るメシア、キリスト、神の子は、それとは全く異なるわけです。イエスは今日のところで、人の子は全能の神の右に座ると、こうおっしゃいましたけれども、それは人々が考え期待するような神の子としてではなくて、十字架と復活を通して神の右に座られた方であります。で、そして人々は、イエスが自分たちが期待したようなメシアではないと分かると、 イエスを十字架につけて殺した。神を亡き者にしてしまうほどの私たち人間の大きな罪を背負い、その罪を許すためにイエスは十字架にかかり、復活をされ、神の右に座し、罪に満ちた私たちの人生の根底から支えていてください。この方こそメシア、キリストだとルカは私たちに伝えたいのであります。このイエスをあなたは一体誰と呼ぶのか。聖書はレントの初めにこのことを私たち一人一人に問いかけております。